人と自分の心を知らずに動かす NLP 心理操作術。前田大輔、飛鳥出版社。知らず知らずに、気がつかないうちに、そんな風に自分や人の心がコントロールできたら、いつの間にか、なぜか、その気にさせる、なる、なりたい。人の無意識、自分の無意識に働きかける、この心理的な技法を身につけよう。人と自分に暗示をかけて、心の動きをコントロールしよう。自分の思い込みを解くことで、理想の自分に一歩近づくことができます。それに加えて、なぜかその気にさせ、会話の主導権を握るなど、日常で相手に気づかれず、無意識に影響を与えることもできます。そんな暗示を使った NLP 心理テクニックを身につけて、あなたも人の心を動かす達人になろう。はじめに、 NLP を使うともっと心は健康になれる。人の心理を操作する。自分の心や他人の心を自分の思うように動かすことができたら、仕事においても日常においてもどんなに役に立つことでしょう。そしてそれが難しいことでもなく、簡単に身につけることができるとしたら、どんなに素晴らしいことでしょう。本書では、催眠・暗示という NLP 神経言語プログラミングを使った心理操作のスキルを解説します。催眠・暗示という言葉を聞くと、あなたはだんだん眠くなるといったテレビのショーで見た催眠術を思い浮かべて、うさんくさいと感じるかもしれません。でも、催眠や暗示というものは、実は科学的に扱える日常的なものなのです。例えば、恋愛をしたとき、その人のことを考えると胸がドキドキする。こんな経験は誰にでもあるでしょう。これも、実は強烈な催眠状態なのです。そして何かのきっかけで、その恋愛という催眠状態から覚めると、なんであんな人を好きになったんだろう、と思ってしまうことになってしまいます。他にも、なんであの時羽毛布団を買ってしまったんだろう、なんて経験があるかもしれません。その時のことはちゃんと覚えているし、確かに欲しいと思っていたし、買わされたわけでもない。でも後で考えてみると、なんであんなものを、と後悔してしまうのです。その気持ちの部分が変わること、これこそが催眠の最大の特徴です。そう考えれば、恋愛も催眠、仕事に夢中になるのも催眠、怖い人に脅されてお金を払ってしまったのも催眠なのです。よく考えれば、他にも方法はあるはずなのに、それしか見えなくなるという意識の狭窄、視野の狭窄というものが催眠の特徴です。一点に意識を集中させ、他にものを考えさせない。つまり、思考や考え方のバランスを崩す。これを知らず知らずのうちに実現するという心理スキルが NLP テクニックの一つなのです。ところで、 暗示とは英語で何と言うでしょう。英和辞典を引いてみると、暗示はサジェスチョンとされています。つまり提案やおすすめのことです。わかりやすい例を挙げれば、マクドナルドでご一緒にポテトはいかがですかというお決まりのセリフ。この販売方法はサジェスティングセリング、つまりおすすめ販売と呼ばれています。このおすすめ販売では、10人に 1.5 人がそれを購入するというデータがあります。つまりそれだけで売り上げが 15% アップというわけです。そもそも暗示とは、意識ではなく無意識に、顕在意識ではなく潜在意識と呼ばれているところに入っていきます。意識とは、手が曲がる、息ができるといったような自分で思い通りになる部分のことです。それとは逆に、無意識とは意識の力が届かない部分だと言えます。どんなに強く意識をしても、眠いのをやめよう、あの人を嫌いになろう、お腹が空くのをやめようなんてことはできません。でも、その無意識を変える方法、スキルがあったらどうでしょう。嫌いな上司とうまくやれるかもしれない、奥さんともう一度恋愛ができるかもしれない、お腹が空くのを我慢しやすくなればダイエットに使えるかもしれない。これができるようになるのです。さあ、自分のスキルアップに、ビジネスシーンのチャンスを広げるために、催眠と暗示を使った NLP 心理操作術を学んでいきましょう。2009年6月、著者